アップルウォッチウルトラ、今までの中で一番気に入ったとも言えるアップルウォッチのラインナップだったんですけれども、一番気に入ってるところ、電池、ディスプレイ、そしてデザイン、皆さんはいかがでしょうか？皆さんこんにちは、松村太郎です。アップルのことを毎日考えていたいマガジン、アップルノートの音声版、アップルノートポッドキャスト、9月12日のアップルイベントを前に、昨年2022年の製品を振り返るスペシャルをお届けしております。さあ、昨日からアップルウォッチの話題をご紹介していますが、なぜアップルウォッチがイノベーティブだったのかということをですね、昨日は少しお話をしました。そして、今日は2022年モデルで新しいラインナップとなった Apple Watch Ultra について、お話をしていきたいと思います。冒頭でもね、一番気に入った Apple Watch じゃないかなというふうに個人的に思っていて、とはいえまだ9年目ですからね、そこで一番って言ってもまだまだ先があるとは思うんですが、まあ、なんで、この時計気に入ったのかというところをいろいろな角度からレビューしていきたいと思います。まあちょっと先に済む話としてはですね、ディスプレイ明るくなったっていうのは、実は結構屋外で使うことが多い自分にとっては本当にいい、見やすくなったなという印象があるんですけれども、その他の話題についてもお話ししていきます。最後までよろしくどうぞ。さて皆さん、ここでお知らせです。今まで有料マガジンとして毎月記事をお届けしてきました Apple Note のマガジンなんですけれども、9月のイベントを前によりライブでインタラクティブなコミュニケーションが取れるようにということで、ノートのメンバーシップ機能を使いまして、松村ラボ、松村太郎研究室ですね、松村ラボプラス Apple Note という形にアップグレードいたしました。もちろん今までの有料マガジンはこのメンバーシップに含まれておりますけれども、加えて、掲示板を活用したいろいろなコミュニケーション、ニュースコメント、ディスカッション、そして、イベントのライブな情報のアップデートなどをお届けできるようにしたいと思います。ぜひこの機会に乗り換え、そしてまだ会員でなかった方はメンバーシップ登録よろしくお願いします。初月無料です。松村ラボプラスアップルノートのメンバーシップのお知らせでした。さて、改めまして松村太郎です。アップルノートポッドキャスト、今日はアップルウォッチウルトラのレビューでございます。1年間使ってきてどうだったのか。まあ、とにかくですね、先ほども言いましたけど、明るくなった。最大2000ニトですから、非常に明るいディスプレイを備えたので、これ、屋外で本当に視認性が上がったっていうのはありがたいことなんですよね。で、そのディスプレイなんですけれども、明るくなっただけではなくて大きくなりました。で、今回のケースって45ミリが今までの最大サイズだったんですけど、これが49ミリまで、拡大したということで、かなり大きくですね、感じられましたね。で、この大きくなったディスプレイのおかげで、より細かいコンプリケーションなんかをこう画面の四つ角とかに配置するような、ウォッチフェイスを設定してもですね、これが見やすい。例えば温度であるとか、ちょっと曲名が出てくるとか、スケジュールの触りの部分が見えるとか、まあ、そういう文字数が増えるので、まあ、ちっちゃいディスプレイだったので、こうちょっとした拡大、画面サイズのでかくなったサイズっていうのは、すごく、こう、視認性や情報量に寄与してるなというふうに思います。で、もう一つですね、このバッテリーですね。今まで、Apple Watch は1日18時間というのが、なんかね、24時間じゃないんですね。1日18時間電池が持ちますよという触れ込みだったんですよ。で、ファストチャージングなんかにも対応させて、例えば寝る前にちょこっと充電するとか、つけたまま寝て起きた時にちょこっと充電すれば1日持ちますよっていう風に、ある程度こう睡眠中のね、計測が可能になるような電池の持ちっていうのを実現してきたんですけれども、それでもやっぱりちょっとね、不安に、そのサイクルがこうはまらない場合はこう不安になってしまうということがあったんですが、完全にですね、Apple Watch Ultra、自分は1年間2日に一遍の充電で回してますね。 はい。なので、まあ、こう、電池も全然ね、劣化してこないですし、こう、夜寝ながらつけて、朝そのままつけて出ていけるっていうのが、なんか睡眠計測をするときに非常にこう、楽になったというか、つけながら寝て、こう、睡眠計測しようっていうふうに思うようになった。まあ、そうすると今度睡眠の質なんかも取れるようになってきたので、まあ、結果的には睡眠時間伸びますよね。もっと寝なきゃ。あるいは、意図的に頑張って寝よう。今日の睡眠の質はどうなんだろう。まあ、そういうのがわかるようになるので、そこはちょっとですね、睡眠計測によりこう、バッテリーライフの伸びっていうのは寄与したなというふうに思います。
なんといってもデザインですよね。新しい 49mm のケースはチタン製になりました。なんかチタン製って、いや、全然何の根拠もないんですけど、憧れちゃうんですよね。いや、もちろんアルミニウムもね、カラーが綺麗に入っていいですし、ステンレスチールのこう輝きっていうのも魅力的なんですけど、なんかこの落ち着いてるんだけれども丈夫そうで、この何とも言えないグレー。ね。これが、なんか、憧れてしまうというかですね。そういう部分があって、なんか単純にこう、なんていうんですか、マテリアル萌えというか、素材萌えというか、なんかそういったところが個人的にあるんですけれどもね、皆さんの好きな素材って何でしょうかね。好きな素材っていうのも変ですけれども。で、このチタン製の 49mm のケースにはですね、いろいろなギミックが新しく入っていまして、例えばスピーカーが、増えた。マイクが増えた。そして、こう推進系、深さを測るとか、水温が測れますとか、あとは、この外気温のセンサーなんかも入ってきていますし、あと、こう89デシベルでしたっけね、180メーターぐらい先まで届く、非常の遭難した時用のサイレンみたいなものが入っていたりということで、こう、ただ見た目がでかくなって丈夫になったっていうだけではなくて、大きくなった分、そこにいろいろなセンサーや新しいスピーカーを仕込むことができて、それが、こう、山であるとか、マリンスポーツであるとか、やっぱりアップルウォッチが、こう、フィールド、アウトサイドのフィールドで使われるっていう前提で、いろいろな機能を追加することができるようになったっていうのは、この大きくなってスペースが、きちんと拡充されたっていうところが、ポイントになるんじゃないかと思います。そしてもう一個ですね、アップルウォッチのガラスって割っちゃったことある人って少なくないと思うんですよ。だってあれ、ケースは途中までで、そっから先はガラスで、エッジもガラスになっていて、平らになってて、またエッジのガラスがあってケースっていう、まあそういう構成になっているので、やっぱね、表に時計してるんで角当てちゃうんですよね。なんですけど、このアプローチウルトラは、こう、チタンのケースが、きちんとですね、こう、ガラス面まで、の縁取りまで来ている。だちょうど iPhone みたいなね、縁取りは金属で、内側にガラスがはまってるっていう構成に変わったので、こう、角当てで割れるってことはなかなか少なくなったんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういったところもね、こう、だいぶ、こう、アウトドアで使う前提、アウトドアスポーツ、で使う前提で、ケースの設計やデザインっていうものがされているっていうところも、個人的にはすごく、いわゆる堅牢性っていうね、3文字で片付けられちゃうんですけれども、だからそのチタン萌えっていう部分と、あとそのケースの堅牢性っていうところで、新しいデザインかなり気に入ったなというふうに思いました。新しい構成要素としてはですね、これ、45mm の今までの 42mm、44mm、45mm の、それぞれのバンドと共通なんですけれども、このアップルウォッチウルトラ用に登場してきたアルパインループ、そしてトレイルループ、さらにオーシャンバンド。この3つの新しいバンドが、出てきてるっていうところもポイントですよね。で、やっぱりアルパインループはですね、東京じゃごめんなさい、福井ですね。福井県の井上リボンで製造されているんですけれども、非常にこう、今までのナイロンバンドの編み込み、そして、こう、表側に、こう、ループが、こう、ついていて、で、ここに、こう、チタン製の金具を引っ掛けることで、バンドを固定するっていう仕組みなんですけれども、これ、製造工程見るとですね、まず、ベースの部分を作って、そこに、よりちょっと、たるませた状態で、この、ループを縫い付けていく くんですよ。あ、ごめんなさい。たるませた状態じゃないな。ピンと張った状態で、伸ばした状態で、こう、ループを縫い付けていって、で、ベースのバンドが縮むと輪っかが出ると。まあ、そういうような、伸縮性の違う2つのリボンを縫い合わせるという形で、このアルパインループの、なんていうんですかね、外側にこう、リボンのフックがいっぱいつくようなデザインになってるんですね。で、なので、これすごく印象的なんですけれども、やっぱり個人的に一番好きだったのが、なんかちょっと潜水艦っぽい、どうしてもビートルズのジャケットのイメージが強いからなんですけれども、オーシャンバンドのイエロー、個人的にはこれずっとつけてました。もちろん、オレンジ色のアルパインループもかっこいいなと思ったんですけど、やっぱりなんかね、オーシャンバンドのイエローは、なんかそのサブマリン、イエローサブマリンですけどね、サブマリン感があって、なんかその、アップルウォッチのね、潜れるっていう性能と相まって、まあそれでこう、この黄色いオーシャンバンドをつけて、文字盤もちょっと黄色いアクセントにして、使ってましたね。ちょうど、チャージの充電器なんかも黄色いケーブルを採用してて、なんか2022年はこのアップルウォッチウルトラとオーシャンバンドのおかげで黄色いものが増えたなぁなんていう印象。あ、そういえば、4月、2023年の4月に追加された iPhone 14と14 Plus の新しい色もこのイエローでしたよね。なんかそういう意味では、まんまとこうアップルのカラー戦略というかカラートレンドに乗せられちゃったのかな。まあそういう意味では、2022年度はイエローの年だったのかななんていうふうにちょっと思います。まあそんなことでですね、まあさすがに僕潜りはしなかったけど、スキーやテニスにはこうスポーツには毎回いい楽しんでつけてるっていう、そんなアップルウォッチウルトラのレビューでした。アップルのことを毎日考えていたい人のためのポッドキャスト、アップルノートポッドキャスト。今日はアップルウォッチウルトラ1年レビューをお届けしてきました。新しいデザイン、でかくなって明るくなったディスプレイ、そしてこのイエローのオーシャンバンドとチタンという素材萌え、まあこう 短くまとめようとして支離滅裂というか、何言ってるかよく分かんなくなりましたけれども、なんかそんなところが、2022年モデルのアップルウォッチウルトラのファーストエディションのレビューでした。まあそういう意味ではね、こう9年目、今年迎えるわけですけれども、アップルウォッチ自体が継続していくのか、毎年出るモデルなのかどうか、そして、やっぱり衛星通信とかね、よりこうサバイバビリティっていうんですか、サバイバルに対応した機能っていうものがどんどん追加されていくといいなと思います。ただやっぱりそういう意味では、この電池の持ちっていうのは個人的には結構十分だったかなっていうのは、今までずっと毎日アップルウォッチを充電するっていう習慣がついていたので、それが1日伸びるっていうだけでかなりのユーザビリティ向上に感じられてしまう。あっと、これもですね、アップルが自ら設定したハードルをちょっと超えることによって、すごい進化に感じさせるという、まんまとまたアップルの現実は極空間にはまってしまってるような気もするんですけれども、まあそういう形で、ちょっと違うアップルウォッチ、あるいは兼容性であるとか大きさであるとか用途の拡大っていうところに踏み込んだアップルウォッチということで、非常にこう新しい基軸を打ち出すことができたっていう点で良かったんじゃないかなというふうに思います。で、一方でですね、ラインナップとしては、このアップルウォッチシリーズ8と、そしてアップルウォッチ SE も同じプロセッサで登場したんですよね。 SE 売れてるな、やっぱり。ということで、アップルノートポッドキャスト、松村太郎でした。